市長と語ろう。今日のお客様は、川根ラブズファクトリー代表の児玉雅人さんです。児玉さんは、大井川の鯉のぼりや子供祭りを通して、川根の楽しさを子供たちに伝える活動をされています。そこで今回は、市長と、鯉のぼりで子供たちに笑顔をテーマに語り合っていただきます。
児玉さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は川根ラブズファクトリーの代表児玉さんに川根のあの鯉のぼりのお話を聞かせていただきたいと思ってます。
はい、
まず最初にですね、ご自身のご紹介教えていただけたらありがたいです。お願いします。
はい、はい、現在あの川根町ぬくりに、住んでいます。42歳になります。で、家族構成は父、母、妻、4人の子供たちの計8人の家族で暮らしています。で、現在は、あの、川根温泉のふれあいの泉の厨房にて働いています。
はい。はい、お子さん4人いらっしゃるということで、8人家族だと、ご飯も美味しいですね。はい、
そうですね。そうですね。ワイワイ、ガヤガヤ、毎日してます。
はい。羨ましいなと思います。
はい。
あの、川根ラブズファクトリーということなんですが、まあ、どんな活動をされておられるのか、またどんな思いで活動されているのか、はい、メンバーはどんな人なのかとか、どんなイベントをやってらっしゃるのかとか教えていただけますか。
はい、はい、わかりました。15年ほど前に、あの、一度、大井川の横断鯉のぼりというものは、あの、途切れてしまったんですけども、で、自分たちが、この子供たちの親の世代、になって、自分たちの子供たちにも、あの、もう一回、あの、大井川を渡っている鯉のぼりを、の景色っていうのをね、見せてあげたいなと思って、仲間で始めることになりました。で、現在は30代か40代の、主にお父さんですね、が、あの、中心になって、活動しています。はい。
あの、15年前に途切れちゃったということなんですが、ということは児玉さんが子供の頃は毎年子供としてその鯉のぼりを見てたということですね。
そうですね、はい。
やっぱりその思い出があるから、
そうですね。
自分の子供たちにも見せてあげたいっていう強い思いでお父さんたちがつながったんですね。
そうですね、はい。
そうですか。あの、相当な数の鯉のぼりを川も一面にね、
はい、
何匹ぐらいいるんですか。
大体70から80ぐらいは、はい、つけています、現在。はい。
それもいろんなところから、
あの、そうですね、
ご寄付でいただいて。
全国、はい、各地から、あの、いただいた鯉のぼりを、あの、大切に使っています。はい。
素晴らしい景観ですものね。
そうですね、はい。
毎年あそこで鯉のぼりを見るたびにね、今年も春が来たなと思いますし、
はい、
あの、桜の花と鯉のぼり、
そうですね、
とってもあの鮮やかというか、はい、素晴らしいなと思います。
そうです
ね、うん、まあ、今取り組まれているのが川根子ども祭りや鯉のぼりということだったんですが、はい、もう少し具体的に、あの、鯉のぼり、ね、あの川幅にどうやって渡すのかとかお話しいただけますか。
はい、まず最初に鯉のぼりを渡すときに、あの、ワイヤーを、あの、大井川に張るんですけども、最初に、対岸ですね。対岸は、あの、はい、南側になるんですけども、はい、そこには、あの、大きな木がありまして、そこにワイヤーをくりつけて、で、下に持ってきて、で、それをずっとこう、大井川に渡していくんですけども、で、その反対側には、あの、鉄柱を、以前、自分の父親の世代が、はい、建てた鉄柱の跡がありまして、そこに新しい鉄柱を建てまして、うん、そこにこう、ワイヤーをくくりつけてっていう感じで、うん、そうですね。
最初のワイヤーを渡すときは、誰かが川の中を通らないと、
そうですね。
3月の川はまだ寒い、冷たいですよね。
まだ冷たいんですよ。本当に冷たいんですけども、最初に誰かがそれをやらないと、あの、ワイヤーが渡せないんで、そこが一番の、我慢のしどころというか、大変なところですね。
どうやって決めるんですか、川に入る人は。
まあ、大体、ちょっと今、若い、年代が若い子にちょっと任せちゃったりしてるんですけども、まあ、いないときは自分が率先して入ろうかなっていうふうに考えてやっています。はい。
そうすると、その太いワイヤーっていうか、ワイヤーをかけたところに、まあ、細いワイヤーかなんかまたついてて、鯉のぼりを入れていくんですか。
あ、そのまま。
そのまんまのワイヤーに入れて、引っ張っていくんですね。はい、あ、そうですか。
はい、
あの、以前、その、鉄柱の方は、先代からある、ずっと古い鉄柱なんだという話は聞いていてですね。
そうですね。はい。
はい、あの、新しくしたいというお話も伺っているところです。
はい。
うん、 今度4月24日にイベントがあると聞きましたけれども、
そうですね、はい、川根温泉ふれあい泉の方で、はい、パラグライダー鯉のぼりという、催し物がありまして、パラグライダーの宮田さんが、
はい、
中心となってパラグライダーにこう鯉のぼりつけた感じで川根温泉の方に降り立ってくれるということで、いうイベントがありますね。
パラグライダーの下のところにこう鯉のぼりが連なるような感じですか、 2,3 匹とか。
そうですね、1匹だと思うんですけどね。まあ状況に応じてだと思うんですけども、はいはい、
でも空を飛んでる鯉のぼり見るのは子どもたち喜ぶでしょうね。
そうですね、なかなか見れることじゃないと思いますんで ね、はい、喜ぶと思います、はい、
天気がいいといいですね。
そうですね、はい、
天気が良くてパラグライダーが飛べるといいなというふうに思います。
そうですね、
で、まあ、15年前に途絶えていたと、はい、いうことだったそうですが、まあ、途絶えるには途絶えるだけの理由があったと思うし、そうですね、一度こう止まってしまったものをね、はい、始めるってなかなか力のいることですよね。
う
ん、
そうですね、
皆さんの盛り上がりがないとできない。
そうですね、一人じゃできないことなんで、本当に本当に地域の人だったりいろんな人の助けがなければできないことだというふうにね、感じていますね。
それは川根の青年団とか元々のつながりがあるお父さんたちがいたからかしら。
そうですね、やっぱりそのみんながその昔見た景色っていうのを共有できたっていうのが一番強かったのかなと思いますね、
うん、はい、昔もその鯉のぼりの下で何かイベントとかお祭りとかあったんですか。
ね、ちょっと自分記憶ないんですけども、何かしらあったと思うんですけどね、はい、
まあ、毎日その鯉のぼりがかかっているのを見るのがとても楽しみだったんですね、子供の頃にね、
はい、
そうですね、
はい、
幼稚園や保育園の近くからも見えますからね。
そうですね、はい、
まあ、地域づくりを通してですね、まあ、子どもたちの世代に伝えていきたい、それから川根の地域をこういう形にしていきたい、皆さん本当に熱い思いで活動されているということには、はい、私は本当にね、敬服というか、はい、感服しています。その思いの原動力や子どもたちに伝えたいものっていうところをお話しいただけますか。
うん、そうですね、やっぱりこう子どもたちに何か伝えようとしたときに、言葉でああしなさい、こうしなさいって言っても、絶対にこの、なんていうの、上っ面だけで、こう、うまくこう、心のとこまで響かないんじゃないかなというふうに、やっぱり僕も子育てを通じて考えてまして、じゃあ、どうやってこう、伝えていこうと思ったときに、やっぱりこう、自分の大人の、生き様というか、この背中を見てもらって、それを見て思ったことをこう子供たちがこう心の中にこうすごく入っていくんじゃないかなというふうに自分の中では考えてまして、ね、うん、だからこう大人がこう頑張らなきゃいけないっていうか、夢を見なきゃいけなかったり、うん、目標、子供たちの目標でなければいけないというふうに思って、うん、やっていますね、はい、そうすればこういろいろ物事をこううまくいくんじゃないかなというふうに考えています。
児、
はい、
玉さんの4人のお子さんは何歳ぐらいなんですか。
現在まあ、4月になりましたんで5年生と3年生と1年生と1歳半です。
じゃあ上の子たちはもうしっかりと鯉のぼりが頭に焼き付いて、
そうです、ね、
お父さんが毎年苦労してあげてくれた鯉のぼりのことは、はい、しっかりとこれからも脳裏に焼き付く思い出になる年代ですね。
そうですね、もうあれはお父さんがあげた鯉のぼりなんだよってこう、うんうん、言葉に出してこう言ってくれるんで、
う
ん、彼らの心にはね残っているのかなというふうに思います。はい、
また自慢ですよね、お父さんがあげてくれた鯉のぼりだって口に出して言えるって幸せだと思います。
そうですね、はい、
そうですね、
はい、
学校とも連携の中で何か用事があったりするんですか。
そうですね、川根小学校 の, 各学年ごとに無地の鯉のぼりを提供させていただきまして、そこにこう夢だったりいろんな絵付けだったりっていうのを各学年ごとしてもらって、それを一緒に飾るような形で、うん、はい、今現在やっています。
それは布の鯉のぼり、紙じゃなくて布の、
そうですね、プレイするというか、はい、
そうですよね、紙じゃ濡れちゃいますもんね。 そうですか、はい、じゃあ毎年その子どもたちが作った鯉のぼりも歴史の中に重なってきます ね、
はい、だんだんこう、うん、そこをこう増やしていけたらなというふうに思っています、
う
ん、
そうですね、
はい、
子どもにとっても自ら作業するっていうのはすごくこう意識に残る、記憶に残りますもんね。
そうですね、うん、それで飾ることによってこう子どもたちがこう興味を持ってくれるっていうことがねできるかなというふうに、ね、考えています、はい、
以前からですね、はい、I love 川根ということで、
はい、
学校の授業に対しても青年団の授業に対しても、
はい、
それから町づくりに対してもですね、
はい、
まさに熱い思いで中心を担ってくださっている方たちが川根の若い人たち、若いっつっても40、
ね、50
ぐらいまででしょうか
そうですね、35半から40っていい中年生っていうかそうですね、なってしまいましたね、
はい、はい、でも全体の中ではまだまだ若い世代でね、
はい、
川根の素晴らしさっていうのはそういう人と人とのつながり、密なつながりがあって、
はい、
何かがあればすぐに助け合えるし、そして安心して住み続けられるし、うん、そのネットワークの中で子どもたちが育まれていくってことですよね。
そうですね、うん、はい、本当にそこだと思います、はいはい、
学校に対してもいろんな協力をしていただいてますし、
そうですね、はい、うん、
今コロナ禍でね、
はい、
温泉の方はちょっと大変ですけれども、
ね、
一日も早く収束して、
ね、
また元のようにお客様がゆったりと川根温泉に来て、
はい、
食事も楽しんで、
はい、
2回お風呂に入って、
そうですね、
帰ってもらえるようになりたいですね。
そうですね、本当にもう早くその日を待ち望んでいます。
そうですね、
はい、
このコロナ禍を通して、
はい、
児玉さん自身が感じたこととか、子どものことでも仕事のことでも、
はい、
川根のことでも、
はい、
何かありますか？
そうですね、コロナになって人とこうやっぱりこううまくこう会えなくなったっていうのが現状としてありまして、じゃあそんな中でこう今までこう普通に会えてたことっていうのがすごい大切なことだったなっていうのを改めて感じましたね。なんで本当にそのやっぱり人と人がやっぱ会って話をするっていうことは、うん、この上もない、その、なんていうの、すごい大事なことだなというふうに、
そうですね、
感じています。
私も思います。
はい、
一緒に食事するとかね、
はい、
おしゃべりするとか、一緒にお酒飲めるとかって、
そうですね、
本当に素晴らしい時間だなということを、このコロナは私たちに教えてくれたし、それからリモートワークが進んでですね、私もズームでよく会議をします。
はい、
で、連絡事項みたいな会議の時は、ズームはすごく便利なんです。でもね、その、感動するとか、
そうなんですよね、
思いを共感するとか、
そう
ですね、ということには、あんまりリモートは向いてないですね。
そうですね。
やっぱり人と人が直接会って、
そうですね、
話をして、
うん、
もう、なんて言うんでしょうかね、肌と肌を寄せ合うようなね、
そうですね、
つながりの中で、話し合うからこそね、そこに共感も生まれ感動も生まれ、
うんね、
よしやるぞっていう、
そうなんです
ね、強い気持ちも生まれるんですよね、
はい、本当にそうですね、やっぱりこう思いというか熱さっていうのはやっぱりどうしてもこうズームだと伝わらないんで ね、そこがすごいね、やっぱり会って話すことっていうのの重要性っていうのは本当に大切だなというふうに思いましたね。
鯉、
ね、
はい、のぼりもそうですけどね、
はい、
やっぱり熱くなってやろうぜっていう人たちがいないと進まないですよね。
そうなんですよ。
で、やっぱりこの熱くなる人をたくさん増やすことが、
うん、
その地域をより良くすることですよね。
はい。
関わる人たちを増やすことだし。
そうですね。で、やっぱり大人がこう熱くならないと子供たちも熱くならないんで、やっぱりその辺は子供たちはシビアに多分見ていると思うんで、そういう目線をやっぱりひしひしと感じながらね、熱く、何事も熱くやっていきたいなというふうに自分自身考えています。
はい。5年生のお子さんは女の子ですか男の子ですか？
うちは4人全員男の子です。
それは元気だね。
そうですね。
明るくて賑やかでいいね。
賑やかですね。はい。
じゃあ、お子さんたちみんなお父さんの姿を見て、やっぱり熱い志を持った大人になりますね。
そうですね。そうですね。そういうふうに、なんだろうな。できるできないじゃなくて、やっぱり、熱くやってみる、チャレンジしてみるっていうのが大事かなと思ってるんで、 そこにはやっぱり自分もこうチャレンジして、いろんなことにチャレンジしなきゃいけないっていう、その背中を見せないといけないなっていうふうに自分にもプレッシャーをかけながら ねやってますね、はい。
まさに言葉じゃなくて後ろ姿で教える教育ですもんね。
そうですね、そこが、ね、やっぱり大事かなと思うんですよね。
そうですね、はい、今日はいいお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は川根ラブズファクトリー代表の小玉正人さんをゲストにお招きして、染谷市長と鯉のぼりで子供たちに笑顔をテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう。次回もお楽しみに。